4. 小勢な人数には広すぎる古い家がひっそりしているうちに、私は氷を解いて書物を紐解き始めた。なぜか私は気が落ち着かなかった。あの目まぐるしい東京の下宿の2階で、遠く走る電車の音を耳にしながら、ページを一枚一枚にまくっていく方が、気に張りがあって心持ちよく勉強ができた。私はややともすると机にもたれてうたた寝をした。時にはわざわざ枕さえ出して本式に昼寝をむさぼることもあった。目が覚めるとセミの声を聞いた。うつつから続いているようなその声は急にやかましく耳の底をかき乱した。私はじっとそれを聞きながら、時に悲しい思いを胸に抱いた。私は筆を取って友達の誰彼に短いはがき、または長い手紙を書いた。その友達のある者は東京に残っていた。ある者は遠い故郷に帰っていた。返事の来るのも、便りの届かないのもあった。私は元より先生を忘れなかった。原稿紙へ細字で、三枚ばかり、国へ帰ってから以後の自分というようなものを題目にして書き綴ったのを送ることにした。私はそれを封じるとき、先生は果たしてまだ東京にいるだろうかと疑った。先生が奥さんと一緒に家を開ける場合には、五十学校の切り下げの女の人がどこからか来て留守番をするのが例になっていた。私がかつて先生に、あの人は何ですかと尋ねたら、先生は何と見えますかと聞き返した。私はその人を先生の親類と思い違えていた。先生は、私には親類はありませんよと答えた。先生の郷里にいる続き合いの人々と、先生は一向音信の取りやりをしていなかった。私の疑問にしたその留守番の女の人は、先生とは縁のない奥さんの方の親戚であった。私は先生に郵便を出すとき、ふと幅の細い帯を楽に後ろで結んでいるその人の姿を思い出した。もし先生夫婦がどこかへ秘書にでも行った後へこの郵便が届いたら、あの切り下げのおばあさんはそれをすぐ転地先へ送ってくれるだけの起点と親切があるだろうかなどと考えた。そのくせその手紙のうちにはこれというほどの必要のことも書いてないのを私はよく承知していた。ただ私は寂しかった。そして先生から返事の来るのを予期してかかった。しかしその返事はついに来なかった。父はこの前の冬に帰ってきた時ほど将棋を指したがらなくなった。将棋盤は埃のたまったまま床の間の隅に偏せられてあった。ことに陛下のご病気以後、父はじっと考え込んでいるように見えた。毎日新聞の来るのを待ち受けて、自分が一番先へ読んだ。それから、その読み柄をわざわざ私のいるところへ持ってきてくれた。おい、ごらん。今日も天使様のことが詳しく出ている。父は陛下のことを常に天使様と言っていた。もったいない話だが、天使様のご病気もお父さんのとまあ似たものだろうな。こういう父の顔には、深い懸念の曇りがかかっていた。こう言われる私の胸には、また父が、いつ倒れるかわからないという心配がひらめいた。しかし大丈夫だろう。俺のようなくだらないものでも、まだこうしていられるくらいだから。父は自分の達者な保証を自分で与えながら、今にも己に落ちかかってきそうな危険を、予感しているらしかった。お父さんは本当に病気を怖がってるんですよ。お母さんのおっしゃるように、10年も20年も 生きる気じゃなさそうですぜ。母は私の言葉を聞いて当惑そうな顔をした。ちっとまた、将棋でも指すように進めてごらんな。私は床の間から将棋盤を取り下ろして、埃を拭いた。